特集1分1秒を争う救急の現場、命つなぐ救急救命。1秒でも早く駆けつけ、市民の命をつなぐ。9月8日から9月14日は救急医療週間です。救急救命の今と皆さんにもできることをご紹介します。問い合わせ先、救急管理課、電話622-6959。多くの命を救うためにできることを。救急救命の場面では1分1秒が重要です。救急隊員は24時間365日いつでも出動できる体制を整えています。救急を必要としている人の命を守るには、隊員の努力はもちろん、その場に居合わせた皆さんの適切な判断も不可欠です。身近な人が救急を要する際、どんな行動を取ればよいか知っておきましょう。救命の連鎖が命を助けられる可能性を高めます。救急救命士の姿に迫る。救急の最前線に立つ救急救命士とは。救急救命士は国家資格として救急救命処置を行うことが認められています。救急救命処置には、心肺停止の傷病者に対して行う気管挿管による気道確保や、心臓の動きに作用する薬剤の点滴などの処置が含まれています。また、こうした処置を現場や搬送途中で行うと同時に、傷病者の状態を把握して搬送先の病院を適切に選定する役割も担っています。時間を問わず動く現場のリアル。救急の要請は24時間いつ入るか分かりません。救急救命士や隊員は食事中や仮眠中であっても、指令があれば直ちに準備を整えます。傷病者を現場から病院に搬送するまでは緊迫した時間が続きます。病院への引き継ぎが終わったと同時に、救急車内で指令を受け、次の現場へ出向くことも少なくありません。そのため、隊員は常に体力と集中力を切らさず任務に当たります。救急車の内部を覗き見。救急モニター。傷病者の脈拍や血圧を測定。心電図も見ることができます。除細動器。機器が心電図を解析し、電気ショック適用と判断すれば、必要な電気エネルギーを自動的に充電し、ショックボタンを押すことで電気ショックを与えることができます。ストレッチャー。傷病者を横に寝かせたまま運びます。防振ベッド。走行中の揺れを抑え、傷病者の身体的負担を減らすことができます。1秒でも早く出動。通報から搬送までをレポート。通信指令室が通報を受ける。通信指令員が場所や状況を聞いてシステムに情報を入力。同時に署内へ指令を出す。大まかな場所や状況が判明した時点で予告指令を出す。詳しい情報が判明すると出動指令を出す。出動。緊急走行。最も迅速かつ安全に現場に到着できるルートを走行。通信指令室から傷病者の状態が共有され、酸素ボンベなどの資機材の準備を開始。現場到着。傷病者の容態に合わせて適切な処置を行う。病院を選定し、受け入れが可能か連絡確認。病院へ搬送。インタビュー。第一線で活躍する救急救命士が語る思いとは。プロフィール。茨城市消防署で働く救急救命士の2人。現在は救急隊員の指導も行っている。市民の皆さんに向けた応急手当講習も実施し、命を守る大切さを伝えている。 急ぐ場面こそ急がないこと。1分1秒早く出動することはもちろんですが、急ぎすぎないことが重要だと思っています。矛盾しているように思われるかもしれませんが、例えば、傷病者を搬送していた救急車が交通事故を起こしたニュースを目にしたことはありませんか。常に急ぐことだけが正解ではありません。命を守るための冷静さは常に持つようにしています。社会復帰までを願って。私たちは、傷病者を病院に無事搬送するところまでではなく、社会復帰されるまでを考えて仕事に挑んでいます。倒れた方のご家族の立場を思うと、命が助かるだけでなく、元気に社会復帰することを望んでいるはずです。そのためには、一刻も早く処置を行うことが鍵になってきます。しかし、出動が重なったり、現場までの距離が離れていたりして、直ちに駆けつけられず、葛藤する場面も多くあります。どうしても埋められない数分間の空白ができてしまうのです。市民の皆さんも一歩踏み出す勇気を。数分間の空白を埋めるためには、市民の皆さんの協力が必要不可欠です。実際に応急手当をするのは不安かもしれません。ですが、119番をかけると通信指令員が皆さんの行動をサポートします。まずは勇気を出して倒れた人に一歩近づき、声をかける一人目になってもらいたいです。数分間の空白とは、救急車が出動してから現場に到着するまでの時間を指しています。全国平均は約10.3 分です。数分間の空白を埋めるためにできること。突然目の前にいる人が倒れて、呼吸や心臓が止まってしまったら、どんな行動をとれば命を助けることができるのでしょうか。今重要視されている救命の連鎖とは、傷病者を救命し、社会復帰に導くために必要な一連の行動を救命の連鎖と言います。救命の連鎖は4つの輪で成り立っていて、心停止の予防、早期認識と通報、一時救命処置、二次救命処置と心拍再開後の集中治療の輪が途切れることなく素早くつながると、命が助かる可能性が高まると言われています。特に早期認識と通報と一時救命処置は皆さんに望まれる行動です。いざという時にすべきことをご紹介します。早期認識と通報、適切な判断で救急車を要請しましょう。まずは周囲の安全を確保して、傷病者の反応を確認します。肩を優しく叩きながら大声で呼びかけ、反応なしと判断した場合や、わからない場合は、心停止の可能性を疑い、119番通報と AED の手配を周囲の人に依頼しましょう。周囲に誰もいない場合は、自分で行います。要請時に傷病者の状態を伝えるポイント。119番通報をしたら、通信指令員の問いかけにできるだけ正確に答えましょう。また、取るべき行動や応急手当のやり方について指示があった場合には、落ち着いて従うようにしましょう。こんな問いかけを行います。正確な場所、傷病者のおよその年齢、倒れた時、または呼びかけた時の様子など。救急車の出動件数は近年増加しています。茨城市の救急車の出動件数は近年増加しています。高齢化に伴って増加していると考えられ、コロナ禍では外出自粛などもあり、一時的に減少したものの、以降は過去最多を更新し続けています。 本当に119番にかけていいの？と迷ったときは、救急車を呼ぶか迷ったとき、病院に行った方がいいか悩んだとき、電話相談できる窓口があります。看護師に24時間いつでも相談でき、緊急性があると判断された場合は、直ちに救急車が出動します。シャープ7119救急安心センター大阪。緊急性が高い場合、救急車を要請してくれます。そうでない場合も、医療機関の紹介や手当の方法などを教えてくれます。シャープ8000小児救急電話相談。夜間や休日、子どもの症状に困った時にご利用ください。小児科医の支援体制のもと、看護師が相談に応じます。チェック。救急安心センター大阪の利用に関するアンケートにご協力ください。一時救命処置。迅速な行動が命をつなぐ鍵。ためらわずに応急手当を。現場に居合わせた人が胸骨圧迫を行ったり、AED を使ったりする応急手当のことを一時救命処置と言います。救急隊員が来るのを待つ間に応急手当を行った場合、何も処置しない場合に比べて救命の可能性は約2倍に上がります。さらに、1ヶ月後の社会復帰率も約2倍高くなるというデータもあります。勇気ある行動が誰かの命を救うことにつながるかもしれません。救急車到着までに何ができる？応急手当の流れを確認しましょう。1、反応と呼吸を確認。肩を叩き呼びかけます。胸とお腹の動きを見て普段通りの呼吸をしているか確認。2、心肺蘇生。胸骨圧迫を30回、人工呼吸を2回。救急車到着まで絶え間なく継続します。周囲に複数人いる場合は交代して行いましょう。なお、人工呼吸は省略化。3. AED を使用。近い距離にあって持ってくる人がいた場合、電源を入れ、傷病者にパッドを貼ります。AED が自動的に心電図を解析して電気ショックが必要かを判断。音声メッセージに従って放電ボタンを押しましょう。4. 救急隊員が到着。救急隊員が現場に到着したらバトンタッチしましょう。高度で専門的な処置、二次救命処置へとつながっていきます。なお、ここで紹介の応急手当の流れは、救急蘇生法の指針2020から抜粋したものです。同指針はウェブで確認できます。応急手当講習会に参加しませんか？応急手当を学んだことがない人も、方法を忘れてしまった人も、正しい知識とやり方を身につけておきませんか？茨城市消防本部で開催。応急手当講習会を毎月定期的に開催。市内在住、在勤、在学の方は参加できます。コースの詳細、申請は市ホームページから。9月16日11時から15時。さあつなごう、命のたすき。救命体験コーナー。イオンモール茨城で開催。どなたでも気軽に参加できます。AED を使用した応急手当を学べます。市公共施設の AED 設置場所を確認。お近くのコミュニティセンターなどにも置いています。日頃から意識してみましょう。救命の連鎖で取り留めた命。昨年12月、阪急総持寺駅のホームで電車に乗ろうとしていた60代の男性が倒れました。 男性は心肺停止状態でしたが、2名の迅速な行動により命を取り留めました。ためらわず119番通報をしました。発見してすぐに119番に電話をかけました。躊躇なく救急隊員に任せようと思えたことと、周囲との連携が命を救ったと思っています。誰かが動くのを待つのではなく、自ら率先して行動することが大切だと痛感しました。落ち着いて心肺蘇生を行いました。電話越しに通信指令員の指示を受けて、胸骨圧迫を行いました。指示が的確で分かりやすかったので、落ち着いてできました。事前に応急手当の講習を受けていたので、ためらわずに行動に移せたのだと思います。助けていただいて今も元気にしています。救命や医療のドラマで見ていたような出来事で、まさか自分が倒れるとは思っておらず、心臓が10分ほど止まっていたと聞いて驚きました。迅速に救助活動をしていただいたおかげで、今では元気に仕事に復帰しています。救命の連鎖がつながって、助けられる命があります。救急救命の場面はいつ誰に起こるかわかりません。ご家族や身近にいる大切な人を守るため、応急手当講習に参加したり、AED のある場所を把握したり、ご自身にできることから取り組んでみてください。命も体も大切に。まだまだ暑いこの時期は、熱中症に要注意。熱中症を予防するには、暑さを避けて身を守る。室内ではエアコンや扇風機、遮光カーテンなどを使用して室温を調整しましょう。屋外では日傘や帽子を着用し、冷房設備が稼働している屋内で休憩を取ることも忘れずに。こまめに水分補給を。外出前や就寝前、喉が渇く前、室内にいる時も、こまめに水分、塩分を取りましょう。経口補水液なども上手に活用を。熱中症を疑う症状が出たら、めまい、頭痛、吐き気、倦怠感などの症状が出たら、屋内に避難して体を冷やしましょう。意識障害、痙攣、手足の運動障害、高体温などの症状が出たら、直ちに医療機関の受診が必要です。国立循環器病研究センターと連携協定を締結。市は、令和6年7月に、国立循環器病研究センターと連携協力に関する協定を締結しました。今後も連携を深め、市民の皆さんの健康と命を守る取り組みを進めます。問い合わせ先、政策企画課、電話 620-1605、特集終わり。